さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、マシュー・ボーン監督作、アーガイルです。まずあらすじですね。凄腕エージェントスパイ、アーガイルの活躍を描いた人気小説作家のエリー・コンウェイは、愛病アルフィーと共に電車に乗り、続編執筆のためにロンドンに向かっていた。ところが突然、自分はエリーのファンであり本物のスパイだと名乗る男が向かいの席に勝手に座ってしまう。傍若無人なファンに困惑するエリーだったが、彼が予言したように次々と暴漢がエリーを狙って襲ってくる。言われるがまま電車から男と飛び降りたエリーは、やがて国家の存亡をかけた混乱に巻き込まれていくという物語。出演キャストにはヘンリー・カビル、ブライス・ダラス・ハワード、サム・ロックウェル、ブライアン・クランストン、キャサリン・オハラ、デュア・リパ、アリアナ・デボーズ、ジョン・シナ、サミュエル・エル・ジャクソン他となっております。公開初日のレイトショーで見に行ってきましたが、割とお客さんが入っておりました。若い方や年配の方も結構いて、幅広い世代でのマシュー・ボーン人気がうかがえる状況だったと思います。上映中めちゃくちゃでかい声で独り言喋ってるおじさんがいたので、ちょっと外れな時に来ちゃったなと思っちゃったんですが、もうなんかすげえとかかっけえとか言ってたので、まあそれだけ楽しめてねいたのなら良かったかなと、まあ、将来自分がああいう風にならないようにと深く心に刻んで映画館から出てきました。もうすでになっちゃってるんじゃないかと思って、時々ハッとすることがあるんですが、まあ、なんとかね周囲に迷惑にならない孤独なおじさん、もう空気みたいなね無色透明なおじさんになりたいなと思っております。という感じで、いきなり話がそれましたけども、本題のアーガイルですが、面白かったは面白かったんですが、それは間違いないんですが、ちょっと思ってたんとは違うなと。キックアスやキングスマンといったマシュー・ボーンらしいエッジの効いた作風自体は本作でも基本的に同様でしたので、満足感そのものはしっかり得られたんですけども、予告で感じられたノリの良さと内容密度が少しちぐはぐな印象で、まあそれがマシュー・ボーンだからって言っちゃうとそれまでなんですが、もうちょっといろんなギアが噛むような内容だったらもっと良かったかなと、そんな感じでした。アクションはもちろんスピード感と上げ感があって非常に良かったです。では内容を交えながら詳しくお話ししていきますと、まずヘンリー・カビルとジョン・シナは劇中では架空の人物、エリーが書いている小説の中の人物となっておりまして、これがちょっと僕的には残念なポイントで、この豪華キャストがスパイとして個性を生かしながらもっとみんなでわちゃわちゃワイワイするのかなと思ってたので、特にオープニングではその流れを予感させるような導入でしたから、時々回想みたいに細かいカットで出てくるだけだったんで、ちょっとがっかりしてしまいましたね。ほぼサム・ロックウェルとブライス・ダラス・ハワードの2人の話となってまして、もちろん僕は2人とも大好きですし、画面映えしないなんてね口が裂けても言いませんが、他のライト層が見たらどうなのかなと、本当に何も知らない、普段洋画なんてほとんど見ませんよっていう人が見たら、ちょっと言葉が品性に欠けて申し訳ないんですが、なんかやけに可愛いお姉さんと元アルチューみたいな見た目のかっこいいおじさんがイチャイチャしてるっていう絵面になってないかなとね、ちょっとハラハラしてまして、俺は好きだけどみんなは大丈夫みたいな気持ちで見てました。それでも後半でエリーの素性が明らかになってからの対集団戦のシーンは最高に爽快でしたし、格闘シーンも男心をくすぐるかっこよさがありましたし、自分の知らない自分や仲間を信じるっていう少年漫画っぽさのあるシナリオや展開も結構受け入れやすいんじゃないかなと思いました。そしてアルフィー役を演じたマシュー・ボーン監督のマナ猫でもあるチップくんがね、もう可愛いんでだいたい許せるようになる、まあ、結構小肉たらしい顔してるんですけど、映画に癒しと彩りを加えたのは間違いないですね。そしてラストシーンなどでもキングスマンの世界観を少し匂わせるような場面もありまして、こちらもファンなら妄想が膨らむような楽しみな要素も含まれていました。それで 手放しで褒められるところばかりじゃないのがマシュー・ボーン監督作ということで、まあ、ここからは作中のあらをさらっていきたいと思いますが、後半の失速感は否めなかったかなと。先ほどエリーの素性が明らかになるとお話ししましたが、そこから一応盛り上がりがあるはあるんですが、それまでがちょっとだれるというか、いちいちだれるんですね。その盛り上がりが間に合わないという言い方にしますけど、仕掛け自体は非常に面白くて、考えた小説の内容が当てはまっていく序盤の展開が非常に楽しかったのに、なんかシナリオが展開していくにあたって今一つ煮え切らないんですね。もうちょっと一つ一つのエピソードに遊びがあったらメリハリが効いたんじゃないかなと。両親の秘密だったり、エリーに与えられた本当の状況だったり、まあ、エイデンとの関係だったり、まあ、山場が複数あったので、それを順を追ってこなしていくので精一杯というか、それでも上映時間がちょっと微妙に長いですから、遊びや余白を入れる余裕がなかったっていう印象を受けました。それと劇中歌としてビートルズの Now and Then が採用されているんですが、ちょっとしつこかったかなと。歌詞の内容とかもエリーとエイデンに重なるようになっていたんですが、なんか断るごとに Now and Then、 Now and Then で、その度にありがたみが薄れていくというか、もちろん素晴らしい楽曲ですので気持ち的には上がるは上がるんですけど、非常に重要な場面、まあ、終盤のために安売りはしない方が良かったような気がしますね。オープニングではノリのいいエレクトリックエネルギーがバーンと流れて、これは目と耳も楽しめる映画だぞと気合が入った人も多かったと思うので、この辺は少し気になった部分でした。そしてこのアーガイル、アップルの配給となっておりまして、もうこれ見よがしとばかりにね、アップル製品が登場しておりました。 iMac で小説を書いて、 MacBook で調べ物をして、 iPhone で電話やメッセージをやり取りすると。なんか不思議なことに、他の普通の映画なら別に Mac 使ってようが Surface 使ってようが全く気にならないのに、アップルが配給だと知ってると途端になんかいやらしい感じで目に入ってきちゃうんですよ。まさにね、シンクディファレントな絵作りになっておりました。アップル製品は個人的に大好きなんですけど、アップルの映画ドラマ関連はね、あんまり個人的に好きじゃないんですよね。できればアップルカー同様、サブスクから撤退していただきたいと切に願っております。その方がね、世界全体のサブスクはうまく回ると思うんですよね。はい、ということで最後に出演キャストについて触れていきますが、主人公エリーを演じたブライス・ダラス・ハワードですね、近年はドラママンダロリアンでの監督業でもその多彩さを発揮されていまして、近々公開される劇場版マンダロリアンにも関与するかどうか、まあ、クリエイト関連の方が個人的には大変興味深い部分も多いんですが、まあ、この方がね、演者として出ると、まあ、映画全体が和やかになるというか、全体の雰囲気が別格にね、良くなるので大好きな方の一人ですけども、今回アクションもしっかり披露されていましたし、ジュラシックワールドの続編からはクリス・プラットとともに、まあ、降板するみたいですので、また別の作品だったり、このアーガイルもね、続編があるでしょうし、そちらも楽しみにしていきたいと思います。そして非常に大きな役割を務めたサム・ロックウェルですけども、やっぱりかっこいいですよね。出てるとなんか見ちゃうっていう方も非常に多いんじゃないかなと思いますが、アクションも見事にこなしていましたし、劇中でもありました、世間に溶け込むビジュアルというかね、スパイには見えないけど、まあ、スパイでもおかしくはないっていう絶妙なキャスティングだったと思います。続編で演者が増えた時に影が薄れそうでね、ちょっと心配ではありますけども、その続編での活躍も期待したいと思います。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。トキさん、はっきり言ってこのアーガイル見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。アーガイル、やや癖が勝ってしまっているが面白い映画ではあるので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。